レドウェルラジオ。
こんばんは。7月25日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ
始まりました。イエーイ。
さあ、今週から 83MHz アイ&ウララ FM をお届けいたしております。こちらラジオとラジコでございますけども、この番組はですね、毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組となっております。そして私は第4週パーソナリティを担当いたします、イガラムです。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、イガラムです。どうも。今回ね、2回目になりますのでね、皆様、イガラムって誰？今回の放送初めて聞いた方とかね、アーカイブ聞いていただいて、イガラムがどんなやつなのか、ちょっとね、興味本位で見ていただきたいと思いますけども。はい。そんな季節、移り変わっていきますけども、今ね、4月25日ということで、もう、夏ってなんだよ。夏真っ盛りでございますよ、こう。夏真っ盛りの中で、やっぱり皆さんあるじゃないですか。いろんなとこに出かけたりする経験が。ね。ね。海とかね。うん。そういうのに関係したスポットライト、今宵はご用意しております。今週のスポットライトのコーナーは、なんと、浦島太郎です。イエー。あえて昔話の登場人物を持ってきた感じですけども。そして後半にはですね、この、私、第4週パーソナリティ、イガラムによる音楽時間旅行の旅が待ち受けております。こちらのコーナーはね、題して、イガラムのミュージックトリップという、感じでやらせていただいておりまして、まあ、今時の流行りの曲ではなくですね、私が生まれたとか、生まれてちょっとしてもおぎゃおぎゃ言ってる時の名曲をランキング形式で紹介していき、その中から、私の独断と偏見で、一曲紹介させていただく、そんなコーナーになっております。皆様こちらもね、ぜひチェックしていただきたいなと思います。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは浦島太郎でお送りしております。よろしくお願いいたします。浦島太郎にのどこにテンションが上がってるのって話ですけども、皆様はご存知浦島太郎ちゃんなんですけども、彼はまあみんな知らないかもしれないんでね、ちょっとねあらすじをご説明したいなと思います。浦島太郎は昔話です。ちっちゃい頃よーく聞いてた方もいると思いますけども、あるところに漁師の浦島太郎がいましたと。彼は海に行ったんですね。これ子供たちが亀をいじめているところに遭遇して、で太郎が亀を助けると、亀は霊として太郎を海の中の竜宮城という謎の場所に招き入れるわけですね。よく行ったなって思うんですけどね。僕急に海の中行こうって言われて行かないですけどね。でその竜宮城に行くと、乙姫というね、すんごいえらい綺麗なお姉ちゃんが太郎をね、歓待してくれると。その中でしばらくすると太郎がね、帰る意思を伝えると、まあ、何年経ったかわかんないですけど、まあ、諸説あるみたいですね、これは。乙姫は決して開けてはならないと。ね。絶対開けちゃダメだよって言って、玉手箱を渡すんです。で、こちらの玉手箱をね、地元に帰って、開けるじゃねえや、太郎が知っている人は誰もいないんですって、その、地元に帰ると。あれなんだろうなって思って。なぜかここで太郎は、玉手箱を開けるんだそうです。なんで周り知らない人いて玉手箱を開けるかよくわかんないですけど、中から煙が発生して、なんとその煙を浴びた太郎は老人の姿に変化してしまうと。浦島太郎が、竜宮城で過ごした日々は数日だったけども、地上ではすっごい長い年月が経っていたというのが、あらすじなんですけどもね。まあ、これはなんか、様々な話があるみたいですけど、まあ、歴史ご説明していくと、 一応大きく分けると二つあるみたいですね。丹後国風土記による話というね、ものがまずありまして、こちらが一番詳しく書かれているそうです。同年代に書かれた日本書紀や万葉集、こちらにも記述があるらしいんですけども、内容的に一番詳しい、ものなんだそうですね。こちらはちなみに8世紀に設立、?8 世紀に成立した、8世紀に書かれたものだそうですね。現在はその一文のみが残ってると。こういった、ところから始まったよっていうお話と、あと、万葉集大工による話と。こちら、半世紀半ば以降に成立した万葉集の大工の高橋虫丸作の長歌。歌番号は1740番ですね。こちらに、浦島太郎の原型というべき内容が歌われているそうなんです。8世紀ってことなんでね、すんごい昔からね、本当に昔話と言っても、絶対に昔話だよねってなるお話ですね。ただ、これにはですね、謎と、一応背景、もともとなんか、中国にある、蓬莱山っていう山があるんだそうですけど、こちらは、仙人が住む伝説の山というふうに言われていまして、こちらの、山にね、不老不死の薬があるという島、こちらの不老不死の、薬がある島が、以上、竜宮城って呼ばれているものになってるらしくて、モデルなのかな？こちらが海の中にあるとされているのか、はたまたその山ではできた出来事を海に置き換えているのかわかんないですけどね。そんな感じで、歴史はあるみたいですね。ちょっと難しいな。難しいですね、これね。自分も理解しながら喋ってる感じになっちゃうから。ちなみに、あれですね、浦島太郎は、いろんなもの、最近、いろんなものにね、名前を付けられていて、雲、浦島雲っていう雲がいるんですよ。で、これは、乙姫雲っていうのがまず最初にいて、それに対比して、付けられたんだそうです。すごいな。そんな安易に考えちゃうんだ。他には、2015年の10月のね、所存。こちらに小惑星の探査機のハヤブサ2号が目指す小惑星 1999JU3 の名称がリュウグウに決定されたと。こういう風にね、現代にもいろいろ残ってるんですね。いろんな名前とかもそうですけど、名前だけじゃなくていろいろな作品としても結構浦島太郎はリメイクだったりされてるみたいで、1918年ですね、こちらの映画、こちら映画ですね。1918年に、作られた映画なんですけども、国産アニメ映画の創始者の一人である北山清太郎さん、こちらの方が手掛けたアニメ映画とかになっておりまして、これすごいのが、上映時間は1分なんですよ。で、音もなくて色もないんですって。ね。すごいですよね。これしかもペーパーアニメーション方式っていう、なんか、一枚一枚撮影するっていう、何ですかね。なんて言ったらいいの？コマ撮りみたいな。そういった撮影の仕方をしていたみたいですね。そういう様々なね、歴史がある浦島太郎ちゃんなんですけども、皆さんに、今回お聴きいただく楽曲はですね、浦島太郎という曲になっております。皆さんが昔ってやつですね。それでは聞いてください。浦島太郎。はい、お聞きいただきましたのは浦島太郎でした。こんな大人になってね、浦島太郎聞くことなんてないでしょ。よかったですね、皆さん。さあ、今週のスポットライトは浦島太郎をご紹介しておりますということで、浦島太郎、なんか最近浦島太郎系むちゃくちゃ流行ってません？なんかアプリのゲームとかのキャラクターとかでなんかめっちゃイケメンの浦島太郎とか出てきたりとか、まあそれこそね、有名な携帯会社さんの CM とか、そういうところでね、浦島太郎なんか再ブームってか、まずブームがあったかわかんないですけど、まあ再ブームみたいな感じで 太郎がめっちゃ前に出てきてる感じがあって、面白いですよね。なんか、浦島太郎ね、YouTube で調べたんですよ。なんか浦島太郎の物語ちょっともう一回見ようかなと思って、うん、この、スポットライトのコーナーに、ね、合わせて。そしたら、なんか、オタク版浦島太郎とか出てくるんですよ。なんか、いやーでも、その、亀は助けねばならぬから、みたいな、なんか、すごい変な喋り方の浦島太郎があって。なんか、現代の人たちも見やすいように、というか、なのかな、現代版浦島太郎なのかな、わかんないけど、すごくね、コミカルに描いてて面白かったですね。最近 YouTube とか入ってますからね。でね、思ったんですよ。浦島太郎は帰ってきて、まあこうみんな思うことだと思うんですけど、なぜ開けたって覚えません？もう、俺開けるかなと思って。結構、そもそもだって竜宮城自体がなんか得体の知れないとこなのに、そこでもらったやつでしかも開けちゃダメだよって言われてんだよ。開けちゃダメだよって言われてて、開けるのマジほんとダチョウクラブぐらいだと思いますよ、本当に。確実にだって、ダメって言われてて、なんか、宇宙船、仮にですよ、竜宮城じゃなくて宇宙船だとしましょう。宇宙にちょっとね、友達に、宇宙人と友達になりたいから、宇宙船に行って、ちょっと外泊してきたと。したら、あ、俺ちょっともう帰りたいんだよって言ったらなんか、すごいムニョムニョしたやつをこうね、得体の知れないやつをこう、これ絶対開けちゃダメだからって開けたら、渡されたら、開けないじゃないですか。開ける人いる？そんなに。浦島太郎って相当なんかメンタル強かったのかな。うん、そういう風に思ってて。浦島太郎すごいなと思うと同時に、玉手箱って何っていう。なんかね、玉手箱って何って思って俺も調べたんですよ。調べたんだけど、なんか、何か分かってないんですって。うん。玉手箱が何か分かってないんですって。そこ、めっちゃ重要じゃないですか。だって、一応、最初に考えた人がいるわけでしょ？浦島太郎。こう。浦島太郎って分かんない。あ、本当にあったのかもしれない。けど、その玉手箱、本当にあったから玉手箱が何か分かんないのかな。ねえ。本当にあったのかな？したら俺もちょっと竜宮城行きたいな。3泊4日ぐらいで。うん、だから玉手箱を何かなっていうのちょっと知ってる人いたら、ね、お便りとかで欲しいですね。いや、玉手箱はあれっすよ、みたいな。いや、ん、知らないんすかみたいな。テンションで教えてくれたらいいなと思います。本当に。でも、僕が思った疑問はそれぐらいかな、浦島太郎は。基本的に昔話って、その、ちっちゃい頃に聞いてるから、ある程度疑いを持たずに聞くんですよね。ウルトラマンが実在するって思ってるのと一緒で。うん、他の作品もそうなんですけど、僕本当に、亀に話しかけてた時期ありますもん、やっぱり。見返りが欲しくて。うん、なんか、助けたらなんかいろいろしてくれるっていう説あって、なんか他にも助けてくれる系あるじゃないですか、鶴とか。だから基本、小学生とか幼稚園の頃は動物に話しかける系の男子でしたね。うん。うさぎ、飼育係だったんですけど、なんかうさぎとかにね、こう、今日も美味しいっつって。なんか割と女の子とかが通る道だと思うんですけど、うん。私はね、そういう道を取ってきた、結果、今、こういう感じでね。こういう感じで、パパラパーになりました。ありがとうございます。そんな感じでね、お送りしておりますけども、浦島太郎、皆様ちょっと気になった方とかね、ミュージカルとか、舞台とかですね、映画とか、様々な現代版の浦島太郎も存在してますので、そちらも調べていただいて、なんかチェックしてみていただいたら、様々な浦島の顔が見れるんじゃないかと思います。はい。というわけで、今週のスポットライトは浦島太郎でした。
レッドウェルライスカー
イガラムのミュージックトリップ今僕らの流星 はい、皆さんこんばんは。このコーナーはですね、今時の流行りの曲ではなく、あえて過去の名曲をランキング形式で紹介していき、その中から独断と偏見で私が1曲紹介させていただく、そんなコーナーになっております。はい、というわけでですね、どんどん行きたいと思います。私が今回ですね、ランキング選ばせていただいたのは、先週が1993年、私が生まれた年なんですけども、うん、今回はまあ普通に来て1994年、うん、次の年の、オリコンランキングを、ね、選ばせていただきました。はい、というわけでランキング発表させていただきたいと思います。第5位、中島みゆき、空と君の間に。あー、いいですね。第4位、ビーズ、 Don't Leave Me。 そして第3位、篠原涼子 with 小室哲哉、愛しさと切なさと心強さと。第2位、広瀬香美、ロマンスの神様。第1位、 Mr.Children、 イノセントワールドと。この年も知らない曲ないなぁ。もう生まれて1年目なのに知らない曲がないんですよ今。まだね、すごくないですか。俺が1歳なのに全部この曲聴いてたのかなって思うぐらいですよ、本当に。こんなね、その名曲ばかりの中から私が選ばせていただいた曲は何なんでしょうね。一体どれが選ばれてるんでしょうね。どれが選ばれても聞こしくないですからね。あ、わかった。じゃあちょっとタイトル途中まで言わないようにしよう。もしかしたら途中であれすかもしれない。あ、これだなってなるかもしれないから、ちょっとあえて言わないで、なんかの挿入歌とかの説明とかだけしようかな。あ、いいね。こちらの曲ですね、94年のね、公開されたストリートファイターってあるじゃないですか。あのゲームのなんか長編のアニメーション映画が作られたんですけども、これのストリートファイター2ムービーの挿入歌として使われてる。意外となんか主題歌とかじゃないんですね。この5曲ですよ。この5曲なのに、なんか実はそんななんか月9とかかくとか、そういう、ね、どしちげえな。まあ、なんかそういうさ、なんか有名な、明らかに、めっちゃヒットしたドラマとかじゃないんですよ。それなのに、これだけ、どれだろうな。ちょっとわかんないですよ。で、この曲なんですけど、様々なアーティストがカバーしてるんですよ。あ、もうこれでわかっちゃったかもしれないな。もう様々なアーティストがカバーしてるんですよ。で、カバーした方ね、ちょっと上げていくと、パープルディーズさん。ちょっと私、存じ上げなかったんですけど。あと、ムーブさん。とこちゃんも、ちょっと私、わかんなかったんですけど。わかんないことばっかだな。他にも、河原智美さんとか、トリプル A とかね、マックスとか、そういった方々がね、カバーしてる曲なんですけども、まあ、ここまでいったらもうわかるか。もう、トリプル A が中島みゆきさんカバーするかって話ですからね。マックスが歌ってるの想像できないですもんね。まあ、もうわかってると思うんで、曲の方を紹介していきたいと思います。今回選ばせていただいた楽曲は、篠原涼子さん with 小室哲哉、愛しさと切なさと心強さ、聴いてください。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
bored. 83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイアンドウラレ FM ホームページより番組名、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、または公式サイト内にあります、専用フォームからね、ご応募いただければと思います。はい、というわけでですね、お送りしております、ラジオとラジコ第4週でございますけども、そうですね、私の、ちょっとですね、 報告をさせていただきたいと思いまして、今までソロ活動ですね、イガラムとしてソロ活動してきたんですけども、なんとこの度一人の女の子とユニット組むことになりました。自分で拍手してますはい、そうですね、ユニット組んだんですけども、こちらのですね、メインテーマ的なやつが、一応ラジオをこうメインにして、ラジオをベースにして、こう、活動していくっていうユニットにしていきたいと思っておりますので、皆様、ご応援ね、ご成長のほどよろしくお願いいたします。ご成長はしなくていい。うん。めっちゃ文句とか言っていいです。本当に。てか、本当にね、ラジオとかもね、上手になっていきたいと思いますので、クレームとかね、文句とか、悪口とか、罵声とかね、うん、その他、もろもろね、言っていただけたら、泣きながら真摯に受け止めますんで。ぜひともね、ツイッターとか、僕のツイッター、イガラムってツイッターで検索すると、僕が一番上に出てくるんで、イガラムがあんまりいないんですね。そこに、そのユニットの詳細とかもありますので、よかったらね、チェックしてみてください。まあ、そうですね、今週お送りしてきたんですけども、なんか、あれですね、皆様に僕はちょっと謝らなきゃいけないかもしれないです、これは。今週に関しても。言い訳じゃないですよ。もうめっちゃ体調崩してて、そのせいでなんか今日ちょっと結構ちんぷんかんぷんなこと言ってたと思うんですよね。結構なんか、うん、自分でも何言ってんだみたいな時とか、頭回ってなかったりしたんで、ちょっとごめんなさい。来週ね、もうカチカチにしてくるんで、来週も聞いてください。来週じゃない、来月か。来月も聞いてください。ちょっとね。そこだけはちょっとね、皆さんに謝罪せねばならないと思いますんで、後々ね、後日会見開きますんで、はい、嘘ですけど、はい、うん、そんな感じでね、やっております。今週やらせていただきましたけども、来週の放送についてちょっとね、ご説明したいと思います。来週の放送はですね、8月1日の火曜日、そして担当はこの方。
湘南在住のシンガーソングライター、アロハナ風とおバカなトークをお届けいたします。モンチカでーす。
第一週担当、シンガーソングライター、モンチカさんです。はい。というわけでですね、楽しい時間はもうあっという間ということで、今月もここまでになります。はい。また来月ですね、皆様とこの時間お会いできることを心より祈っております。それでは、また来月ー。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。